今日恵みをいただく御言葉は吉秋の23章12節から16節までです。吉秋23章12節から16節。しかしもしもあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方に与えたこの良い地から滅び失せる。見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったこと、それは一つもたがわず皆あなた方のために実現した。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神主があなた方に与えたこの良い力、あなた方を根絶やしにする。主があなた方に命じたあなた方の神主の契約をあなた方が破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えられたこの良い力、直ちに滅び失せる。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは真実なお方であります。あなたは私たちに良いことをしてくださいました。誠に恵みを数えるとき、本当に数えきれることのないほどにあなたは私たちに良いことをし、あなたの御言葉を守り行ったならば、それらすべてことごとくその良いことが成就しました。しかし同時に私たちが忘れてならないことは、私たちがあなたに背いたことをしたとき、その悪い約束もまた全て成就されたということです。あなたから離れ心固くなにし、悪いものと付き合い、それらと合同してしまったとき、あなたは確かに私たちを見捨てられ、痛い目に遭わせられました。それら主よ、恵みの反対も私たちが数えることを主よ今覚えることができますように。あなたの慈しみ、あなたの真実、それを忘れてはならず、またあなたの御約束を破った私たちの不真実の結果から取ったものも忘れることがないように、主よ今日私たちを戒めてください。このカタルシモベの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、そしてこれからのあなたの命の御言葉の命として豊かに私たちがいただき尽くして、それを私たちのものとし、私たち自身の主を信仰を持って混ぜ込み、私たちと一体化することができますように、どうかこれからを導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ヨシア記23章ではヨシアが、ね、イスラエルの全ての長老や裁き司たち長たちを集めて、そして今までまだあなた方がしていないこと、 それを成しなさいと明日激励をするところです。そして主が本当に成してくださった良いことをあなた方は見てきた、体験してきた。主は確かにあなた方と共におられて戦うならば、主は必ず勝利をもたらされる。だから恐れることはない。そのようにヨシアはイスラエルが気をつけるべきことをまずモーセの書に記されていることをことごとく守り行って、右にも左にも恐れることはないようにしなさい。それからこのカナンの先住民、偶像礼拝をしたり不貧困を汚れをしているこの者たちと交わってはならない。そしてとにかく主を愛しなさいということをヨシアは前回の箇所で十分に注意しました。そして今日の箇所12節以降のところでは、もしこれらの交わってはならない者たちと交わって彼らと結婚したり彼らと連合を組んだりするならば、主はたちまちあなた方を滅ぼしてしまう、そのことを言われました。このヨシア記の時代はもう本当に連戦連勝で、ね、彼らが主から離れたりしていない時、その時は本当に主が共におられて主の御教えを守り行ってゆくうちはもう本当に主が共におられてですね、負けることはなく、ね、あなた方の一人が千人を追い立てることすらできると前回の箇所で、約束が与えられておりました。でも主が共におられなくなってしまうタイミング、主が忌み嫌うタイミング、主がこのカナの地から吐き出して、滅ぼし尽くしてしまうその、最も重要な原因となることが、12節のところですね。もしあなた方がもう一度堕落してこれらの国民の生き残っているもの、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入って行き、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、ありますね。要するに、邪悪な者たち、ね、神様から引き離す者、偶像崇拝する者、不貧困の者、汚れた者、そうした者たちを本来滅ぼし尽くすべき、それらのものを、ね、滅ぼし尽くさないでいて、そしてゆくゆくは彼らと交わって彼らと、ね、合同して彼らと連合してしまうならば、主は、ね、そのタイミングでもはや主はあなた方と共にいない、主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないというんですね。ヨシアの時代まではね、まだ合同する者は、まあ、いなかったでしょう。結婚したり親しく交わったりする者はいなかったでしょう。あくまで滅ぼし尽くすべき対象として、ね、彼の中にまだ滅ぼしていないという、まあ、そういう状態、だったから、まだ主はですねあなた方と共にいる。ヨシアの時代は、ヨシアを通じてそういうふうに言っておられたんですけども、でも、ね、なかなかその彼らの中にいる者たち、このカナの地の先住民たちを滅ぼし尽くさないまんま彼らと合同してしまうなら、結婚してしまうなら、交わりを持ってしまうならば、そのタイミングから主はですねもう共におられない、まあ、そういうことですね。このヨシア記の中にたびたび出てくる、ね、あなた方の中に残っている者たち、ね、これらのものを滅ぼし尽くしなさいと、ね、このカナン人、先住民、これをあなた方の中に住んでいるものとか、あなた方の中に残っているもの、本当に非常に面白い表現だと思っていたんですけども、これ現代を生きる皆さんにも当てはまります。皆さんの中に住んでいるもの、滅ぼし尽くすべき皆さんの中に住んでいるものあるはずです。生まれながらのその神様に敵対するような不貧困な習慣だとか、あるいは人をもうカッとなってすぐに傷つけるようなそういった良くないそういったもの、あるいは罪の性質だとか、 神様に敵対する何か、癖だとか、そうしたあなた方の中に住んでいる者たち、ね、これをですね、まあ、私たちはキリストにあって速やかに、ね、滅ぼし尽くすべきなんです。まあ、この義明の時代、ね、あなた方の中に生き残っている者たち、これは早くそれらを滅ぼし尽くしなさい、早く占領しなさい、あなた方が取るべき地はまだまだ残っている、あなた方のね、そのカナンの中に、まだ取るべき地、滅ぼし尽くすべき敵はまだ残っている、それをさっさと滅ぼし尽くせばさらに、ね、あなた方の中の領土が拡大してもっと作物も取れるようになり、もっと、ね、良き鉱物とか鉄とか青銅とか金銀とか、そうしたものをもっと産出させることができる、もっとあなた方の子孫たちが増え広がって住むところが獲得できるはずなんですけども、でもあなた方の中に残っている邪悪な先住民たち、それが生き残っている以上そこに子供たちを住まわせることはできないし、またその土地の産物も取ることはできません。皆さんも同じです。皆さんの人生、キリストを知り、キリストと交わるようになってから、皆さんの心の中、領土が拡大していったはずですね。今まで、勝ち得ていなかった領域、本当に、自分自身の中、恐れとか、あるいは社会に対する不安だとか、人生に対する不安とかで、いろいろなことがしたくてもできなかった領域、それがキリストにあってどんどん自由にされ、解放され、皆さん強くされてい、って、そして皆さんの中の内部の領土が拡大していったはずです。皆さんの中にいる者たちを滅ぼしていたからですね。誠の良者なるイエス様が、イエシュアであられるイエス様が共に戦って、そして皆さんのその、ね、皆さんがイエス様と共に歩むにつれて、皆さんの内部の領土拡大していきました。主に忌み嫌われる性質、汚れた、性質、不貧困な思いとか、怒りやすい性質とか、カッとなって、すぐ手が出るとか、まあ、そういった性質だけでなく、良くない習慣、お酒とかタバコとか、まあ、他にもいろいろあるでしょう。とにかくそうした性質、それらがどんどんどんどん滅ぼされていったはずです。でも相変わらずですね、主を信じているのに、そうした性質を、滅ぼし尽くさずに、それをそのまま残したまんま、いつまでも時間を費やしていると、やがてそれらのものとですね、親しくなっていってしまうんですね。何も滅ぼし尽くすまでに、行かなくていいんじゃないか。ちょっとそれは硬すぎるんじゃないか。むしろ、和合して、行けばいいんじゃないか。そういうふうに、思い出してしまうと、主はですね、もはやそれらのものを追い払わないくなってしまうんですね。もしあなた方の中のその残っている私と親しく交わり、ね、彼らと互いに縁を結び、彼らの中に入っていき、また彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。それらのものを残しておいて、そしてそれらと和合してしまうと、ヨシアは言います。彼らはあなた方にとって罠となる。彼らはあなた方にとって落とし穴となる。あなた方の脇腹に鞭となる。あなた方の目に棘となる。どんどんどんどん、それらの存在がつまずきのものと、元となっていってしまって、そして、それらの者たちが主から引き離してしまうものとなってしまうんですね。本当に信仰からこぼれ落ちてしまう、教会から離れてしまう、その原因がよくありますね。本当に私たちのうちにある罪なる性質、それを覗き去らない、世の価値観と和合して、恋愛感情においても世と和合し、あるいは道徳基準においても世と和合していってしまうならば、それらがですね、逆に罠となって、落とし穴、脇腹の鞭、目のトゲ、それになってどんどん主から引き離されていって、そして まあ、ついには滅び失せてしまう元となってしまうんです。ヨシアは、ね、14節のところで言います。見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。ヨシア自身、もう、先が短いことを悟っているんですね。世のすべての人の行く道を行こうとしている、もうすぐ死のうとしている。そこでヨシアも、ね、あのモーセが最後の最後で申命記で最後の説教をしたように、本当に大事なことをこの当時のイスラエルのために告げるんです。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない、ね、モーセが心を尽くし精神を尽くして主を愛しなさいと言われました。ヨシアは心を尽くし精神を尽くして知りなさい、あなた方の神主はあなた方に約束したすべての良いことを、それ何一つ疑わなかった。主はすべての、ね、あなた方に約束してくださった良きこと、それ何一つですねこぼれ落ちるものがなかった、全部が成就した、ね、あなた方を、ね、知りなさい、主は成就してくださった、ね、モーセの時と若干違うところは、ね、モーセの時は、ね、これから、ね、あなた方に主が与えてくださる、ね、本当にこれから与えるというものでしたけども、しかしヨシアの時はですね、もうすでに与えてくださったことを知りなさい、そう命じるんですね。冒頭でお見せしたところではね、もう、モーセが120歳でもう出入りができない、その場面に、置ける言葉でした。それ申命記の31章です。ちょっと開いてみたいと思います。申命記の31章、1節から6節までのところです。申命記の31章1節から。それからモーセは言って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げて言った。私は今日120歳である。もう出入りができない。主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。あなたの神主ご自身があなたの先に立って渡って行かれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しよう。主が告げられたようにヨシアがあなたの先に立って渡るのである。主は主の根絶やしにされたエモリ人の王シホンとオグおよびその国に対して行われたように彼らにしようとしておられる。主は彼らをあなた方に渡し、あなた方がは私が命じたすべての命令通り彼らに行おうとしている。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。アメン。モーセの時、この申命記31章、まあ、思えばついこの間のような気もするんですけども、モーセが120歳になってもう出入りができなくなった、最後にモーセが言ったことは、これからあなたは主ご自身が先んじて進んでこれらの者たち根絶やしにしようとされている。あなた方はこれらを占領しようとしている。恐れるな、おののくな。主がもうすでにこの時エモリ人の王シモンとオグ、それに対して主がですね、もう徹底的に打ちのめしてその勝利の経験をしております。皆さんもですね、主と共に歩んでもうすでにいくつかの勝利を経験しております。それと同じように皆さんがこれから相対して行こうとしている敵、邪悪なもの、そこを占領すべきところにはまだ敵が若干残っています。でもそれは主と共に行くのであるならば、皆さんはそれを滅ぼし尽くし可能なんです。でも皆さんが恐れをおののいてそれはまだずっと 手元に残したまま、明日やろう、明後日やろう、いや1年後やろう、そういうふうに先延ばしにしてると、どんどんその敵がですね、皆さんと親しくなって、その邪悪なものを連合するようになってしまって、もう主が共におられなくなってしまうようなことになってしまいかねません。主はこのモーセの時においても、ヨシアの時においても言われます。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。本当に私たちはこのことをいつも覚えておくべきですね。ヨシアは、主があなた方になされた全ての良いことは一つもたがわなかった、モーセがこの時、命じたこと、主はこれからあなた方の先にして進んで敵を滅ぼしていく、もうヨシア記の1章の時も2章の、3章4章でも主は本当に行って戦われて勝利を与えてくださった。まあ、ただアカンが、罪を犯した時とか、あるいは、もう行きなさいって言われてるのに進みに行かなかった、そういった場合を除いてですね、信仰を持って進み行ったら必ず勝利が待っていた、そのことをあなた方はしかと忘れてはならないと言いました。しかしヨシアは同時に言っております。ヨシア記23章15節のところ、あなた方の神主があなた方について約束した全ての良いことがあなた方に実現したように、主はまた全ての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神主があなた方に与えたこの良い力、あなた方を根絶やしにする。私たちは、主が皆さんに良いことをしてくださったことを覚えていなさい、数えてみよ主の恵み、そういった言葉はよくメッセージで聞かれるんですけども、その逆バージョン、数えてみよ、皆さんが背いた時に災いが下されたその災い、そういった歌はないんですけども、本当にこのことも覚えておくべきですね。主は、主の御言葉を守り行って、その通り実行した結果、主は全て良い約束をしてくださったその良きことさらことごとく皆さんに成就するということ、それが忘れてはならないことの一つ、もう一つがですね、もし皆さんが、その悪いものと連合し、また、世の価値観とか偶像礼拝とかそういったものに、連合し和合していくならば、全ての主がこの聖書に約束された悪いことが皆さんの上に実現してしまうということも、これもまた忘れてはならないことなんですね。本当にヨシアはその良いこと、主が約束してくださったこと、その良いこともまた悪いことも主が約束されたことは必ず実現するということをヨシアはここで言いました。主は真実の方です。本当に主の御言葉を守り行っている生徒には良いことを、もう惜しまず押し入れ、ゆすり入れして与えてくださる。同時に、その死を軽んじ、死をないがしろにして、悪いものと連合してしまうならば、皆さんは、そのうちにいるもの、皆さんの中に住んでいる、滅ぼし尽くすべき敵、それと和合して結婚して、連合してしまうならば、悪いことが起こるということもまた確かに起こる。これを私たちは、忘れてはなりません。どうか皆さんは、皆さんのうちに住む先住民、生まれながらの罪、肉の性質、そういったものはしっかりとですね、もう主と共に歩みで滅ぼし尽くしましょう。それらと和合したりすることなく、皆さんが本当に主の御言葉通り進みゆくならば、もうそれら滅ぼし可能です。いかにそのもそれがですね、鉄の戦車のように見えようとも、いかに3メートルこそ巨人のように見えようとも、でも、主はヨシアの軍隊に、ことごとく、その敵に打ち勝たせてくださいました。F でのカレブ、 から85歳を過ぎていたんですけども、でも、もう3メートル超の巨人たちの軍団を打ち滅ぼしました。信じて進み行ったからです。どうか皆さんは、恐れ知り込みするして滅びるものではなく、むしろ信じて進み行き、そして荒れるところを勝ち取って、ね、あのカレブのように、またユダ族のように本当に多くの領土を勝ち取って、分取って、そこに、兄弟姉妹たちを住まわせ、信仰の子供たち孫たちをそこに受け継がせ、住まわせ、さらに兄弟姉妹に、その土地を分け与えるような、そのような強く惜しい皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、私たちのうちにこそまだ滅ぼし尽くす敵が残っており、そしてそれらをいつまでも保留しておくことなく、誠のイエシュアであられるイエス様と共に進み行き、勝ち取り、勝利し、ますます私たちの領域が私たちのうちで広がっていくものでありますように。私たちのうちのある敵が滅ぼされたならば、その領域が解放され、人生のその領域が奪われていたところが自由となり、さらに広くなり、人生がさらに豊かになっていく。どうかしよう、私たちの人生が本当に日々ヨシアのように、誠のヨシアであられるイエス様と共に進み行き、そして勝ち取り、多くを分取っていきますように。また私たちの仕事の領域においても、また私たちの家庭の領域においても、私たちが支配している主をあらゆる領域の中において、滅ぼし尽くすべきものをしっかりと取り扱って、滅ぼし尽くして、そしてますます領域を拡大して、人生の自由になるところがもっともっと増え広がり、もっと自由に楽しくなっていきますように。どうか生徒たち一人一人のその歩みを祝福し、またしっかりと滅ぼし尽くすべきものはしっかりと対応する私たちでありますように。しかしいつまでも自分の中のそのような邪悪な性質、御言葉に反する性質、それを和合して、それをあたかも大切な友達であるかのように、それも私の一部だと言って認めさせるようなことがありませんように。そうするならば、その領域がますます広がって、暗く不自由な、束縛された、そして周りの人たちをも巻き込んで、苦々しい思いを広がらせる元となってしまいます。どうかそのようなことに用いられることがないように、どうか生徒たちはヨシアの軍団のように勝利させてください。分取らせ、さらに多くの領域を獲得させてくださいますように。どうかあなたが祝福してください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。